2. マイナンバー制度、マイナポータル閲覧用タブレット端末を区役所に設置。マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。行政機関などが持っている自分の個人情報、マイナンバーを利用する税、社会保障関係情報等が確認できるほか、行政機関が自分の個人情報をどのように受け渡ししたか、その履歴を確認することができます。また、ぴったりサービスでは、子育てに関するサービス検索を行うことができます。マイナポータルを利用するには、パソコン、IC カードリーダーライター、またはスマートフォン、対応機種のみ、とマイナンバーカードが必要です。区では、マイナポータルが利用できる閲覧用タブレット端末を次の窓口に用意しています。なお、ご利用の際は、必ずマイナンバーカードをご持参ください。端末の利用時間は午前9時から午後5時までです。端末の利用にあたっては、窓口で利用宣誓書にご記入いただきます。端末のシステム更新等の都合により、ご利用いただけない場合があります。その際は、利用可能な窓口をご案内します。マイナポータルに関する詳しい内容については、内閣府のホームページ、http://www.cao.go.jp/bangousedio/myna/ または次のフリーダイヤルにお問い合わせください。端末設置窓口、窓口番号、部署名の順に読みます。区役所、2階、21番、広報広聴課情報公開、個人情報保護担当。3番、区民課住民記録係。6番から8番、医療保険課庶務係。3階、1番、福祉課福祉管理係。5番、介護保険課庶務係。14番、子育て支援課給付係。12番、保育課入園係。5階、3番、課税課課税第1、第2係。7番、納税課納税管理係。6階、2番、学務課幼稚園係。区役所隣防災センター。2階、11番から16番、障害者支援課各相談窓口。以上です。マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178。平日午前9時半から午後8時。土曜日曜祝日午前9時半から午後5時半。問い合わせ先、情報システム課 IT 推進係。電話 3647-8664。ファクス 3647-4581。3. 仙台堀川公園整備計画最終成案説明会5月27日日曜提言書をもとに修正した整備計画案を説明。区立仙台堀川公園は開園後38年が経過し、施設の老朽化や自転車と歩行者との錯綜など公園機能に課題が生じています。また公園の両側道路については、幅員が狭く、歩道と車道が分離されていないなど、交通安全上などの課題があります。そのため、区では、公園と道路の一体整備を予定しています。昨年度は、意見交換会を開催し、区民、行政等で構成した意見交換会幹事会から提言書が区へ提出されました。この度、提言書をもとに再度修正した整備計画案を作成したので説明会を開催します。日時、5月27日日曜午前9時半から11時半、会場午前9時20分。場所、砂町文化センター3階サブレクホール、北砂 5-1-7。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、河川公園課工事係。電話 3647-2089。ファクス 3647-9216。道路課工事係、電話3647-9665、ファクス3647-8454。4、江東区城東深川消防署合同水防訓練、5月22日火曜、雨季を前に実践的な訓練、ぜひ見学を。台風や集中豪雨が発生する雨季を前に、江東区城東深川消防署合同水防訓練を都立木場公園で実施します。区と防災関係機関が連携し、水防体制の強化と水防工法の技術向上を目的とした実践的な訓練を行います。訓練は自由に見学でき、会場内のテントを一般開放していますので、ぜひご覧ください。日時、5月22日火曜、午前10時から正午。場所、都立木場公園多目的広場。問い合わせ先、河川公園課公務係。電話3647-2538、ファクス3647-9216。5、土のうを配布開始。もしもの時の浸水被害に備えて。6月頃から梅雨、台風の季節を迎えます。昨今は下水排水能力を超える局地的集中豪雨により、道路冠水等の被害が発生しています。皆さん一人一人が備えをしておく必要があります。水害に備えるため、日頃からテレビやラジオ、インターネットなどで情報を確認し、気象の変化に注意しましょう。土のうは区指定日に配送。区では浸水被害を防ぐため、6月から10月に土のうを主に戸建て住宅の希望者に配布します。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。なお、配布した土のうは個人で日常管理、不要時の処分をお願いします。また、土のうをお持ちの方で袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。お申し込みは50袋を限度とします。5月受付分の配送日、6月上旬の区が指定する日、申し込み5月31日木曜までに電話で河川公園課公務係、電話3647-2538、ファクス3647-9216。6、共同事業提案制度採択事業、地域障害者交流事業サルエ、ボランティア講座の受講生募集。障害のあるなしに関係なく、同年代の人と楽しい時間を過ごしたい。仲間を作りたい。みんなと一緒にスポーツや音楽を楽しみたい。このような思いを持っている障害者はたくさんいます。一人では難しいけれど、周りの理解や少しの配慮、ボランティアの存在があれば実現できることがあります。区と区民の共同により取り組む共同事業提案制度採択事業では、昨年度に引き続きボランティア育成を行います。全6回の講座では、障害を知る講義や体験のほか、実際の交流イベントにも取り組みます。経験や性別、資格などは問いません。障害についてわからなくても大丈夫です。共生社会の実現に向けてボランティア活動をしてみませんか。日時、初回、6月10日日曜、午後2時から4時半。第2回以降の日程は決まり次第、区ホームページなどでお知らせ。なお、希望する会のみの受講も可。場所、江東区文化センター6階第1会議室、東洋 4-11-3。定員、30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、5月15日火曜、午前10時から、電話またはファクス、メールに、住所、氏名、年齢、連絡先を記入し、一般社団法人、松ぼっくり子ども教室へ。平日午前10時から午後8時。電話、3635-6301。ファクス、 3635-3285。 e メール maturi-box@nifty.com。 問い合わせ先、障害者支援課、障害者支援係。電話3647-4950。ファックス3699-0329。7、共同事業提案制度採択事業。ヨット乗船講習会参加者募集。海に囲まれた緑あふれる憩いの水辺でセーリングを楽しもう。今年度、区では NPO 法人と共同して、身近な水辺を利用したセーリングの啓発による地域活性化事業を実施します。年6回予定のヨット乗船講習会では、バリアフリーをコンセプトに設計された小型ヨットディンギーを利用した乗船体験のほか、水面での安全確保方法や日常生活でも使える便利なロープの結び方などを学びます。インストラクターが同乗するので、子どもから高齢者、障害のある方も安全にセーリングを楽しむことができます。今回は小学生を対象に参加者を募集します。日時、6月23日土曜、午前の部、午前9時から11時半、午後の部、午後1時から3時半。なお、次回以降の日程は決まり次第、区ホームページなどでお知らせします。場所、東雲運河、豊洲 5-1 地先、豊洲ぐるり公園乗船場。対象、定員、区内在住の小学3年生から6年生、各部14人、抽選、当選者にのみ、6月8日金曜までに連絡。費用、1500円。締め切り日、5月28日月曜必着。申し込み、参加申し込み書、NPO 法人江東区の水辺に親しむ会ホームページ、http://koto-mizube.org/、または区ホームページから入手か、に記入し、ファックスまたはメールで、NPO 法人江東区の水辺に親しむ会へ。電話、5639-2818、ファックス、5639-2822、e メール、sailabilitytokyo@gmail.com、問い合わせ先、地域振興課、地域振興係、電話、3647-4962、ファックス、3647-8441、なお、事業の詳細は NPO 法人江東区の水辺に親しむ会にお問い合わせください。8、生活保護制度。暮らしに困った時は相談を。生活保護は日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが受けられます。病気や怪我などで収入がない。働いていても収入が少ないなど、生活費や住宅費、医療費などに困っている方に、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護は、国の決めた保護基準、最低生活費と、その世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、次のような世帯の状況に応じた努力を行っていただくことになります。預金や土地などの資産を活用する。働ける人は能力に応じて働く。親子、兄弟姉妹などからできるだけ援助を受ける。年金や各種手当など、他の法律などの給付を活用する。相談窓口。深川地域。東砂6丁目から8丁目。南砂、新砂にお住まいの方、保護第1課、区役所2階24番、電話 3645-3106、ファックス 3647-4917、亀戸、大島、北砂、東 東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方、保護第2課、大島 4-5-1、総合区民センター1階、電話3637-2707、ファクス3683-3722。9、男女共同参画推進センター、6月16日土曜、30日土曜、爽やかにノーと言おう、自分も相手も大切にするコミュニケーション講座。パートナーや家族など、親しい間柄でもコミュニケーションがうまくいかない、相手の言動についイライラしてしまうことはありませんか？日常生活の中で相手を尊重しながら自分の気持ちを素直に伝えるコミュニケーションの方法をロールプレイを通して学びます。心地よい人間関係を築く力を身につけましょう。日時、6月16日、30日、土曜、全2回、午前10時から正午、場所、男女共同参画推進センター3階第1・第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象・定員、女性30人、申し込み順、費用・無料、一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。申し込み、5月15日火曜、午前9時から、男女共同参画推進センターに、電話または窓口で、なお、区ホームページからも申し込みできます。電話、5683-0341、ファクス、5683-0340。10、工業統計調査にご協力を。製造業を営むすべての事業所に調査員が訪問。6月1日現在で、全国一斉に工業統計調査が行われます。この調査は、我が国の製造業の実態を把握することを目的としています。調査結果は、行政施策のための基礎資料として、また、学術研究、市場予測などの基礎資料として幅広く利用されます。調査は従業者4人以上の製造業の事業所を対象に実施します。ただし、規模を把握するため、すべての製造業事業所に対して、事業所名や従業者数などの確認に伺います。5月中旬に統計調査員が対象の事業所に伺いますので、調査へのご協力をお願いします。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話3647-4965、ファクス3647-8441。11、人権学習講座前期、外国人と人権、知ることから始めてみよう。江東区で暮らす外国人は、平成30年1月1日現在、27,898人、およそ18人に1人です。観光や仕事で江東区に訪れる外国人も含め、様々な国から集まる人々は、多様な文化や価値観、ライフスタイルを持っています。しかし、言語、文化、宗教、生活習慣の違いや、これらへの無理解から、外国人に対する差別や偏見が見られます。外国人が急増する中で、外国人の人権の視点から差別や偏見をなくして共生することの大切さを考えます。日時、内容、次の通り、全3回。回、日程、テーマの順に読みます。1、6月19日火曜、19時から20時30分。もっと知ろう、イスラーム。イスラームが歩んだ歴史的背景を学ぶ。2、6月26日火曜、19時から20時30分。日本の難民問題、難民受け入れの現状と課題。3、6月30日土曜、13時30分から16時、高麗博物館と歩く、多文化共生を目指す街、新宿。以上です。場所、江東区文化センター6階第1会議室。 東洋 4-11-3 6月30日は高麗博物館新宿区大久保 1-12-1 第二韓国広場ビル7階現地集合現地解散対象定員区内在住在学在勤の方40人ただし第3回は30人申し込み順希望する会のみの受講も可費用無料一時保育1歳6ヶ月から未就学児10人各開催日の2週間前までに予約ただし第3回は除く手話通訳要約筆記各開催日の2週間前までに予約締め切り日各開催日の前日申し込み5月16日水曜から電話窓口またはファクスに1氏名振り仮名2住所3電話番号4希望する会5保育の希望の有無希望の場合はお子さんの氏名振り仮名生年月日さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入6手話通訳または要約筆記の希望の有無を記入し人権推進課人権推進担当へなお区ホームページからも申し込みできます電話3647-1164ファクス3647-9556 E メール jinkensushin@city.koto.lg.jp 12介護予防リーダー養成講座地域の健康長寿の推進役受講者募集高等生き生き体操を覚えて地域での自主的な介護予防活動に役立てていくための講座です。すでに活動を始めている方、これからグループを立ち上げたい方、興味のある方、ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り、全8回、午後1時半から3時半。日程、6月7日から7月26日の木曜、全8回。13時30分から15時30分。ただし、別日程で見学実習あり。内容、講義、介護予防、転倒予防、栄養と口腔機能、高齢者が運動を行う際の注意、認知症予防、対応、ボランティア活動の心得、実技、高等生き生き体操、体力測定の実施、など、場所、スポーツクラブルネサンス、北砂、北砂 2-16-1。対象、定員、区民で介護予防に関心を持ち、地域で介護予防活動ができる方、全プログラム参加できる方、20人、抽選。費用、無料、申し込み、5月15日火曜から、電話で、スポーツクラブルネサンス、北砂。午前10時から午後5時。電話 5635-9880。ファクス 5635-9881。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話 3647-4398。ファクス 3647-3165。13、福祉会館のご利用を。高齢者・障害者の元気を応援。福祉会館は、区内に居住する60歳以上の方と障害を持つ方が、生きがい、仲間、健康づくり、介護予防を目標に活動を行っている施設です。レクダンス、民謡、踊り、民謡、歌、歌唱、囲碁、将棋など、各館特色ある事業を行っています。様々な事業を通して、趣味づくり、仲間づくりができます。また、健康で長生きをするために、介護予防事業も行っています。体操や保健に関する指導など、各館様々な視点から、健康で過ごせる取り組みを行っています。ご利用には入館票が必要です。入館票の作成には、健康保険証などの住所、氏名、生年月日が証明できるものが必要ですので、初めて利用される際に持参ください。場所、 次の通り、館名、開館日及び時間の順に読みます。古石場福祉会館、古石場 1-11-11、電話 3641-9531、ファクス 3641-9531、塩浜福祉会館、塩浜 2-5-20、塩浜福祉プラザ2階、電話 3647-3901、ファクス 3647-1941、東洋福祉会館、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター1階、電話 3647-8180、ファクス 3647-8129、大島福祉会館、大島 4-5-1、総合区民センター3階、電話 3637-2581、ファクス 3637-2881、東砂福祉会館、東砂 7-15-3、電話 3646-0461、ファクス 3648-9247。 以上5館、開館日、火曜から土曜、第2、第4日曜、敬老の日以外の祝日及び年末年始は休館。開館時間、9時から17時。千田福祉会館、千田 21-18、電話 3647-0108、ファクス 3647-0109。 亀戸福祉会館、亀戸 1-24-6、電話 3685-8208、ファクス 3683-4851。 以上2館、開館日、月曜から土曜、第1、第3、第5日曜、子供の日、敬老の日以外の祝日、及び年末年始は休館。開館時間、9時から19時、日曜祝日は18時まで。なお、各館の事業、行事の情報は、区ホームページ、または各館にお問い合わせください。費用、無料、事業により材料費等かかる場合あり。問い合わせ先、各福祉会館。14、平成29年度、江東区指定登録文化財、飴細工、庚申塔延宝8年在銘を指定文化財に、平成29年度は、無形文化財生活技術1件、及び有形民俗文化財1件を指定しました。指定されたのは、飴細工と、庚申塔延宝8年在銘です。飴細工は、握りばさみや指を使って注文通りの形に細工し、細筆で彩色を施す技術です。熱い飴を火傷しないように気をつけながら扱い、また飴が冷えて固まらないうちに手早く形作る手際の良さが求められます。保持者の青木喜さんは、昭和7年に埼玉県に生まれ、昭和48年に大島に住んでいた鈴木氏について修行し、基本的な技術を習得しました。当初、飴の地色は薄茶色のかかった飴色でしたが、これを白色にすることで様々な着色ができるようにしました。また、常に時代の流行に合わせて工夫を凝らし、細工の種類を増やすことに努めており、十二支などの動物、鳥、魚、昆虫など、数百種の細工を作ることができます。延宝8年1680年、在銘の庚申塔は、忍神社を鎮守とする八右衛門神殿の村民によって造立されたことが国名からわかります。塔身の正面には、正面金剛や三猿などが浮き彫りにされており、様々な信仰が集合して形成された庚申信仰の特徴をよく表しています。また、正面金剛を本尊とする庚申塔としては、現存する区内最古の事例です。平成29年度に指定・登録された文化財は次の通りです。登録文化財2件、有形民俗文化財、水盤、 亀久稲荷神社急増、冬木22、冬木弁天堂。史跡、小野友五郎宅跡、新大橋 2-11-12 付近。なお、区指定無形文化財工芸技術保持者の岸本忠夫さん木工彫刻がご逝去され、保持者認定及び指定が解除されました。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話3647-9819、ファクス3647-8470。15、新刊案内、絵はがきで見る江東百景、花の名所、江東区文化財研究企業第20号。絵はがきで見る江東百景、花の名所。本書は教育委員会で収集した戦前の絵はがきを用いて、江東区の近代の景観を知っていただくシリーズの第2集です。今回は亀戸梅屋敷の梅、深川公園の桜、亀戸天神社の藤、本所四つ目牡丹園の牡丹、亀戸龍源寺の萩など、江東区域の花の名所に関する絵はがきを取り上げています。企画 A4 版14ページ、価格500円。江東区文化財研究企業第20号。江東区の歴史、文化財の研究や報告を内容とする雑誌です。本号には、文化財や歴史資料の保護に関する活動紹介と、論考一本を掲載しています。活動紹介は、昨年度、かや屋根を吹き替えた旧大石家住宅の活動と、昔の姿を伝える古写真の整理、活用に関する紹介の2本となります。また、論考は、隅田川河口部に焦点を当てたもので、深川漁師町、佃島と幕府の関わりについて論じたものです。企画 B5 番43ページ、価格400円。いずれも、頒布場所、文化観光課文化財係、区役所4階32番、高等情報ステーション、区役所2階、芭蕉記念館、時は 1-6-3、深川江戸資料館、白川 1-3-28、中川船番所資料館、大島 9-1-15、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。ただし、深川東京モダン館は、絵はがきで見る江東百景のみ販売。問い合わせ先、文化観光課文化財係、電話3647-9819、ファクス3647-8470。
16、ポケットエコスペース保全活動体験会、6月3日日曜、9日土曜、自然環境の保全に興味のある方はご参加を。区内の公園12カ所には、身近な生き物たちの自然な営みの観察と触れ合いができる場として、ビオトープを設置しています。区ではこれをポケットエコスペースと呼んでいます。ポケットエコスペースの管理は、区民ボランティア団体の方々により定期的に行われています。今回、自然に触れながら、外来植物や繁茂した草本の除去、清掃など、普段行われているポケットエコスペース保全活動を体験できるイベントを開催します。自然環境の保全やボランティア活動に興味のある方は、ぜひご参加ください。未経験の方も大歓迎です。日時、場所。1、6月3日日曜、午前10時から正午。横実験川浸水公園ポケットエコスペース、東洋 7-2 地先。2、6月9日土曜、午前10時から正午。仙台堀川公園ポケットエコスペース、東洋 6-6 地先。対象定員、1、18歳以上の方20人。2、小学生以上の方20人。小学生は保護者の同伴が必要です。1、2、いずれも申し込み順。 費用無料。締め切り日5月29日火曜。申し込み5月15日火曜から電話で施設保全課庶務係区ホームページからも申し込みできます。電話3642-5099、ファクス3642-4748。17、高等若者女性仕事センター、6月度セミナー参加者募集。6月は就職から入社後の活躍までを見据えてセミナーを開催します。より良い人間関係づくりや目標達成のコツを学びましょう。就職活動をされる方はもちろん、今の働き方を見直したい方もぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、申し込み順、テーマの順に読みます。6月5日火曜10時から12時、女性10人、ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、ワード中級編。6月6日水曜10時から12時、女性10人、ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、Excel 中級編。6月12日火曜、13時30分から15時30分、どなたでも20人、入社後後悔しないための就活術。6月14日木曜、10時から12時、女性15人、より良い人間関係を作る。褒め力上達レッスン。6月16日土曜11時から12時30分、女性12人、高等お仕事カフェ、色彩効果で見つけよう、知ってる自分と知らない自分。6月20日水曜13時30分から15時30分、39歳以下20人、計画倒れに終わらせない目標達成のためのセルフコーチング術。6月28日木曜13時30分から15時30分、どなたでも15人。どう読めば何が見える？求人票の見方。なお、初めて当センターをご利用の場合にはセンターの利用登録が必要になります。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み5月15日火曜9時30分から電話で、高等若者女性仕事センター、電話5836-5160、ファクス3637-2351、ホームページ http://koto-shigoto.jp/